Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ104です。
はい、やっていきましょう。
今回のテーマはドラゴンクエスト5天空の花嫁、
はい、
です。
もうね、ゴールデンウィーク恒例になってきた
ゴールデンウィークといえばドラクエということで、
はい、
この番組ではですね、2020年のゴールデンウィークはドラクエ 1,2,3 のロト3部作のことを喋りまして、
はい、
翌年2021年はドラクエ4の話をしました、
はい、
とくればですね、今年2022年のゴールデンウィークはドラクエ5ということで、
はい、
まあ実は忘れてたんですけど、私長谷川さんに言われまして、何の話しようかって言ったら、そういやドラクエじゃないですか
そうですね、
この番組ではね、おなじみのバレンタインはときメモというのと同じくね、
うんうんうん、
すっかり恒例になった感もありますが、今回はいよいよ5作目ということで、販売エニックス開発チューンソフトということで、
はい、
1992年9月27日にスーパーファミコンで発売されました。
そうですね、
スーパーファミコン初のドラゴンクエストですね、
うんうん、
当時の販売価格が9600円、
だっけ、
かっこ税抜きこの92年当時の消費税が 3% なので、
はい、
消費税が入るとまあ9888円ということで、
うーん、
まあ、今ならね1万円を軽く超えるんですが、まあこのスーパーファミコンの9000円超えのタイトルというのは結構何本かありましたけれども、
そうですね、
まあ、ドラクエの場合はまあ致し方ないという感じですね。
まあ9000円で買ってでもその分は遊べるゲームだから、
そうですね、
いいのかな。
でこれね、裏話としてはですね、91年の発売を予定してたそうなんですよ。
ああ、そうなんですね、
まあ、それが約1年以上遅れてるということで、これいろんな事情があったみたいなんですが、
はい、
まず制作中にメインプログラマーの方が辞めて独立したりとか、なんかね、うん、いろいろあったみたいで、
はい、
まあ難航しましてですね、まず1回目の延期が1992年3月に発売しますっていうふうに延期したんですが、
はいはいはい、
それだけでは収まらずですね、続いて1992年5月31日に発売しますとなりまして、
はい、
さらにそれも遅れまして、1992年8月と延期を繰り返して、うん、最終的に9月27日に発売されたと。
あ、そんなにやっ出たのか。
なんとなく覚えてるんですけど、この頃ぐらいからですね、
は
い、
うんうん、
ちょっとドラゴンクエストの発売日が怪しくなってきたかなと。
そうですね、その印象は
ありますね。
あるな。
まあ、この影響というのはですね、そのユーザー側だけの問題ではなくてですね、当時エニックスが発刊していた月刊少年ガンガンとのコラボ企画が大幅に縮小されたりとかしてね、
うんうんうん、
まあ、自分たちにも影響があったんですが、まあ、当時ね、具体的な発売日決定後の発売日変更というのは非常に珍しかったんですよ。最近では結構あったりしますけど、まあそのゲーム内容のね、ボリュームも増えていきますし、
はい、
まあハードがファミコンからスーパーファミコンになったということでね、
うんうん、
おそらくデバッグもそりゃもうファミコンの数倍の量をこなさないといけないということになると思いますんで、大変だったんだと思いますけども、
はい、
でね、このドラゴンクエスト5作目なんですけども、こちらね、前作のドラクエ4から始まった天空シリーズの第2弾ですね、
はい、
キャッチコピーは愛がある、冒険がある、人生がある。
うん、
というキャッチコピーで、
なんか覚えてるそれ、
キャッチコピーの通り人間の情をテーマとして描いているということでですね、うんうんうん、内容としては父と息子の絆、伴侶となり母となる女性との出会い、父親を超えるほどに成長していく子供たちなど、人生を経験するストーリー展開がとても印象的でですね、親子三代にわたる壮大な人間ドラマとなってます、今回は。まあ、前作のね、4が五章仕立てのザッピング形式というかね、いろんなキャラクターの視点から物語を体験するというお話になっていたんですが、今回は、
はい、
主人公の家系にこう、焦点を合わせてですね、そちらをじっくりと見せていくという感じのお話になってるんですけども、ちなみにこのドラゴンクエスト5のタイトルロゴ、
うんうん、
覚えてますでしょうか？タイトルロゴに3つの輪っか、 リングが書かれてるんですね。
ありましたね。
これがおそらくその親子三代にわたることの三つだと思うんですね、これ。
ああ、そういうことか。
三つの我が子を連なっていると。ね、円環の断りということですね、これね。
親子三代って、まあ、たまにあるじゃないですか、
うん。うん、そうですね、ありますね。
ジョジョとかね、もう三代どこじゃなくなったけど。ね、
はいはい。
ああいうの見るとね、うん、ルーツって映画を思い出すんですよね。
ああ、はいはいはいはい。ありましたね。
あれも親子三代のね、
うん、そうですね。
物語で。
やっぱこの、普通に親子三代にわたる人生を描くとかなり壮大なお話になるというかね、
うん、
歴史を感じる、時間の流れを感じるということで、すごくこう、見る側としても共感しやすいテーマだと思うんですけども。
うん、
まあもう言うまでもないですけども、物語中盤にはですね、皆さん大好きな婚約者を選んで結婚というね。
はい。
もうこの5が取り上げられるときはもう必ずこのことが言われるというぐらいね、
うん、
重要で有名なイベントがあるんですけども、
はい、
シナリオを担当された、まあ、シナリオだけじゃなくてゲームデザインも担当された堀井雄二さんはですね、
はい、
本作の本質は感動であり、一番の感動はもう一つの人生を体験することだと語っているそうです。いや、これは非常にゲームに限らずね、映画でもそうですし、うんうん、やっぱりこう人の人生を再体験するっていうのは本当に感動することだなと思ってますけども。
うんうん、
あと、今作で初めて導入されたシステムなんかで言うと、モンスターを仲間にするシステムというのはこれが初めてと。
はい、
で、また、今のドラクエではね、もうすっかりお馴染みになっているゲーム本編クリア後に行けるようになる隠しダンジョンと隠しボスが登場したのも今作からですね。はい。やっぱりこう、スーパーファミコンになってね、ボリュームがアップしたというのも大きな要因だと思いますけど。
確かにね。
はい。そして、ハードがスーパーファミコンになったということで、まあ当然ながらグラフィックや BGM がさらに良くなりまして、
はい、
演出の幅も広がったということで、これまでよりもストーリー重視の内容となって、
うん、
重要キャラクターの会話なんかはですね、自動進行するイベントシーンが結構増えました。今までのドラクエに比べるとね、
うんうんうん、
操作せずに見るだけのイベントというのはかなり多くなってます。そういうのも特徴ですね。
はい、
まあ、ということでこう、オープニングだけでもちょっと長くなってしまいましたが、この後本編の方でね、もう少し踏み込んだ話をしていきたいと思いますんで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まあ、今回、どういう感じでね、話していこうかなと思って。
うん。
まあ、やっぱりね、ストーリーから話していこうかなと思うんですけども。
はい。
これですね、実は今回原稿をまとめるにあたってですね。
はい。
ストーリーがどれだけまとめようとしてもまとまらないぐらいボリュームがあるというのに改めて気づきまして。
そうだい。
前回の4ね。
はい。
導かれし者たちも結構ね、ボリュームある物語だったわけですよ。言ったらって5章に分けてね、キャラクターも8人ぐらいいますから、
うん、
なかなかボリュームあるかなと思ったんですが、まあ、今回親子3代にわたるというところで経過時間でいうとはるかに長いわけですよ今回、
うん
うん、まあ、その中で起きるドラマをちょっとまとめようと思うとそりゃそうかと思って、しかもスーパーファミコンになったことでもうふんだんにストーリー突っ込んできてるなっていうぐらいね。
そうですよね、
ぎゅうぎゅうですよこれ。
こうゲームがやっぱ長くなり始めた頃ですよね。
まあね、やっぱりあのどんなジャンルのゲームでもスーパーファミコンになった時にね、
うん、
ぐわっとこうボリュームが増えてですね、
うんうんうん、
グラフィックとか音楽だけではなくやっぱそのゲームの内容自体もうすごくリッチになったのは感じましたね、やっぱり、
うん
うん。あとそうですね。あらかじめ今回も言っておきますけども、非常に重要なネタバレが山ほどありますんで、まあ、もしまだ5を遊んだことがなくて、これから遊ぼうと思ってる方はですね、ちょっと聞くの遠慮していただいた方がいいと思います。これ、本当に遊びたいなら聞かない方が絶対いいです。
ちなみに僕ね、クリアしてない
ん
ですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、途中までしかやってない
ん
です。
え、マジで？
うん。
それは何回かやったとかじゃなくても一回だけ？
スーファミ持ってなくて、
うんうんうん、
借りてやってたんですよ。
なるほど。
だけど、最後までやらないうちに返すことになっちゃって。う
ん、ああ、じゃあその後はリメイクとか他のハードで遊ぶ機会なかったんですか？
リメイクでね、実は今遊んでるんですけど。
うんうんうんうん。
めっちゃ面白いですね、このゲームは。
ちょっと待ってください。今遊んでるんですか？
あ、うん。
ちょっと、それ大丈夫なのそれ。
まあまあ、結構なとこまでやったんですよ。あのね、親子、三代の、三代目が出てくるとこまでは行ってるんです。
オッケー。
うん。
なら大丈夫。
うん。
多分。
うん。
その先はもう多分大丈夫。 うん。そこまで結構かなりいろんな伏線とね、ネタバレあるから。
まあ3代って言っても、うん、要は2代目がメインじゃないですか。
うん、そうですね、う
ん。その人の人生はもうしっかり見てる、うん、とは思うんですよ。
わかりました。
うんうん、
じゃあ途中でね、長谷川さんがやってるとこまでいたら、ここって言ってください。
わかりました。
ちょっとそこで私も様子見ますんで。
はい。
ではですね、ストーリーの話をしていきたいと思うんですが。
はい。
まずね、舞台設定として、前作、ドラゴンクエスト4、導かれし者たちの数百年後の世界が舞台だそうです。
ああ、そうなんですか。
はい。
繋がってる世界なの？
そうです。
へえ。
だから、天空シリーズ第2弾ですから。
うん、うん、うん。
なので、前作の主人公である伝説の勇者の物語の話が出てくるんですね、一応ね。本作の中にも。で、キャラクター自体は全然絡んでないんですけども、うん、世界観は関係してるということになってます。
あ、そうか。武器とかが、
うん、
確かに。
でですね、これがはっきり表されているのがですね、
うん、
DS 版のドラゴンクエスト6。幻の大地の裏ダンジョンで、
うんうんうんうん、
6を基準に4が近い未来、5が遠い未来であるって語られてるらしいんですよ。なので、発売順では、6が天空シリーズの最終章なんですけども、
うん、
物語上は5が最終章になります。だから6、4、5になるのかな、
うんうん、
まあ、だから最初の元3部作と同じような感じの流れになってますね。
うーん、
はい、という感じでですね、関係はあるけども単体の作品として楽しめるようにはなってると、
はい、
でこの5の物語構成はですね、前作の4のような生じたてではなくてですね、
うん、
時間経過に伴って大きく分けて3つの時代に分かれてます。
はい、
でこれ主人公の成長年代からですね、幼年時代、うん、青年時代前半、青年時代後半というふうに呼ばれてるそうです。うん、
へえ。
なので、まあ、順番にね、追っていきたいと思うんですけども、まずね、幼年時代、ゲームスタートするとですね、まあ、ドラクエおなじみの名前入力画面になります。
はい。
で、名前を入力すると、ゲームが始まりまして、
うん。
一人の男性がお城の中をうろうろしてるところから始まります。
うんうんうんうん。
どうやらどこかの国の王様が自分の子供が生まれるのを待ってるようなんですね。
うんうん。
そして子供が生まれますと。で、子供のそばに行くとね、お母さんが赤ちゃん抱いてまして、
うん。
早速名前をつけないといけないなと男の方が言うわけですね。
はい。
トンヌラっていうのはどうだって。
言ってた。
ここで人笑いですね。
うん。
まあこれ、このトンヌラっていうのはドラクエ2の時にね、サマルトリアの王子に付けられる名前の一つなんですけども、
うん、
その絶妙な響きから非常に印象に残るためにこうやっていじられること多いんですけども、
はいはい。
まさか公式でもいじるんかいとは思いましたけど。で、これに対して王妃はですね、いや、いい名前だけれども、
うん、
私も考えたんですよと言って、ここでプレイヤーが最初に入力した名前を呼んでくれます。
はぁ。
これによって、この赤ちゃんが自分であると分かるわけですね、プレイヤーにね、
うんうんうん。
ここで赤ちゃんの泣き声が流れるんですね。おぎゃー、おぎゃーって、
うん。
で、これがね、ちゃんと赤ちゃんの泣き声に聞こえるんです。
あ、
ここで、やっぱりファミコンとスーパーファミコンの音源の違いを感じましたね、やっぱり。
なるほどね。
うん。
うんうん
うん、すごくちゃんとした赤ちゃんの声に聞こえる。そして、この後暗転してタイトル画面とメインテーマが流れます。と、
うん、
いうことで、ここまでがオープニングです。
うん、
そして場面が変わってですね、主人公がベッドで目を覚まします、
はい、
どうやら今まで見たのは夢の中の出来事で、
うん、
現実での主人公は父親と二人で旅をしてるんですね、
うんうん、
で部屋の外出てみるとですね、自分が船に乗っていることがわかります、
うんうんうんうん、
でまあいろいろ船の中をうろうろしていろんな人に話を聞いて回るとですね、
はい、
父親のパパスという人はですね、
うん、
夢で見た王様ではないですけれど、
うん、
立派な人で何か大切なものを探して世界中を旅しているらしいということがわかります。
はい。
で、そうこうしてると船が港に着きます。今回の目的地はサンタローズの村というところで、
はい。
主人公はね、まだ小さかったんで記憶ないんですが、2年ぶりに帰ってきた故郷なんですね。
うん。
で、村に着くとみんな大歓迎してくれるんですね。パパスお帰りと。待ってたよという感じでね。
でしたね。
うん。で、自宅に戻るとですね、召使いの山頂という人が待ってまして。
うん。
で、そこにね、さらに一人の女の子がいます。
うん。
隣町のアルカパという町で、
はい。
宿屋をやっているダンカン夫妻の一人娘で、ビアンカという女の子がいるわけですね。
うん。
で、これ旦那さんがね、病気でその薬を取りにサンタローズの村までやってきていたと。
うん。
で、この時のビアンカが8歳で、主人公より2つ年上ということなんで、主人公はこの時6歳です。
ああ。
もう小学校1年生ぐらいです。ビアンカが言うには2人は小さい頃にも会ったことがあるようなんですね。だから多分2年ぶりに帰ってきたっていうから、
はい、
2年前、だから主人公が4歳の頃に会ってると。
はい、
ただ、ビアンカが覚えていても、さすがに主人公は覚えてないという設定で、まあ、プレイヤーはこう自然に説明してもらえるようになるわけですね、ここでね。
うんうんうん、
記憶喪失主人公と同じです、これ。そして、まあ、ビアンカ親子がですね、アルカパンに帰ることになるんですけども、はい、女性二人だと危ないということでね、パパスとね、主人公で送っていこうということになります。
はい、
で、まあ、アルカパンについてですね、大人が話している間暇なのでね、主人公とビアンカがブラブラしてるとですね、
うん、
町の子供たちが猫みたいな動物をいじめてる場面に出会います。
あったあった。
で、ビアンカが止めに入って、その猫を渡せと言うとですね、うん、いじめっ子はですね、レヌール城のお化けを退治してきたら猫を渡すと言うんですね、
うんうん。
で、このレヌール城というのはですね、アルカパの北にある廃城、廃墟のお城です。
はい。
で、もともとエリック王とソフィア王妃っていう人たちの城だったんですけども、子供がいなかったために王家の血筋が途絶えて、その後廃墟となってゴーストに占領されて、町の人の噂になっているという場所なんです。
うん。
だからそこのお化け倒してきたら猫渡してやるよと言われるわけですね。
うん。
で、そこでですね、こう主人公とビアンカは夜中に二人でこっそり町を抜け出して、
うん、
お城に行くとですね、エリック王とソフィア王妃の幽霊が出てきてですね、助けてくれるんですね。
はい。
いろいろヒントくれながら、助けられながらお化け退治を成功させます。で、成功するとですね、この王様と王妃は成仏するんですよ。ありがとうって。
はい。
で、天に登っていくとそこにね、一つの光る玉が残されてるんですね。
うん。
これがね、ゴールドオーブっていうアイテムなんですよ。
うんうん、う
ん。なんか綺麗な玉だねって、うん。これ多分お礼だからもらってこうよって言ってビアンカが言うから持って帰るんですね。
はい。
で、町に戻った二人はいじめっ子から猫を取り返します。
はい。
ところがですね、その動物は猫ではなくてですね。
うん。
魔物のベビーパンサーだったわけですよ。
うん、
で、ビアンカが、まあ、名前つけてあげないとっていうんで、まあ、ベビーパンサーに名前をつけることになるんですが、ビアンカがいくつか名前の候補を挙げてくるんで、その中から主人公が選択するという形式でね、
うん、
いろいろ選ぶんですけども、まあ、これもトンヌラと同じくいろいろね、有名な名前というのがありまして、まあ、ゲレゲレというね。ベビーパンサーといえばゲレゲレっていう。
そうですね。
あとはね、ボロンゴやったかな。
ああ、もうゲレゲレしか覚えられない。
うん、そうそう、いろいろね、あるんです。はい、
うんうん。
で、名前をつけて、まあ、主人公はね、これからまあ、自分のサンタローズの町に戻ることになるんで、まあ、一緒にベビーパンサー連れて行くことにします。
はい。
で、ビアンカはしばらくまた会えなくなるからと言って、リボンをくれるんですね。
うん。
で、それをベビーパンサーの首輪代わりにベビーパンサーにつけてあげます。
うん。
そして、ビアンカにまたいつか冒険しましょうと言われて、見送られますと。
はい。
で、このビアンカのリボンというのが非常に重要な伏線になってます、これね。そしてサンタローズに戻った主人公は教会の前をね、うろうろしている青年に出会います。で、その青年っていうのがですね、頭と首に布を巻いてなんとなく主人公に似た服装なんですね。で、その青年に、坊やは素敵な宝石を持っているね、
うん。
ちょっとその宝石見せてくれないかと言われます、うん。で、主人公がゴールドオーブを渡すとね、
はい。
本当に綺麗な宝石だね。はい、ありがとうと言って返してくれます。
うんうんうん、
で、別れ際にですね、坊やお父さんを大切にしてあげるんだよと言われます。
うんうん、
これ、私最近実はプレステ2版ちょっと遊んだんですけど、
はい。
プレステ2版だと、どんなに辛いことがあっても諦めちゃ、くじけちゃダメだよ、みたいなこと言います。このシーン、こちらも伏線なんですが、これクリアした後にプレイするたびにここであーってなりますね。はい。そしてその後、まあ村の中にいるね、主人公にしか見えないエルフのベラというキャラが出てくるんですけども、半透明のね、
はい。
そのエルフにですね、妖精の世界で起こっている事件を解決してほしいと頼まれて、異世界に行くことになります。
そうだそうだ。
で、この妖精の世界っていうのはですね、妖精やドワーフや人間と魔物が共存する世界なんですね。
うん、
何が起こってるかというとですね、春風のフルートっていうアイテムが盗まれてですね、
うんうんうん、
春がやってこなくなってると。
はい、
ずっと冬のままだと。
うん、
なのでフルート取り返してほしいと、
うん。
妖精の世界を治めているポアンから頼まれます。で、まあなんとかしてこうフルート取り返すとですね、ポアンからなんとお礼を言っていいのやらと。約束しましょう。あなたが大人になり、何か困った時、再びこの国を訪ねなさいと。
はい。
きっと力になりましょう。いいですか？よく覚えておくのですよ。と言われます。
そうですね。言われますね。
こちらも分かりやすく非常に重要な伏線です。すごく念を押されますから、これ。 そしてまた旅に出ることになります。次の目的地はラインハット城というお城ですね。
はい。
パパスにね、今まであちこち旅して苦労をかけたけれども、これからはねしばらく落ち着くつもりなんでいっぱい遊んでやるからなと言われるんですけども、
うん、
これもう完全なフラグですね
まあね
もうこういうこと言っちゃダメっていうね、
うん、
フラグの見本みたいなやつですけれども、まあ、このお城に行く途中というのはやっぱりちょっと警備が厳重でですね。関所があるんですよ、途中に。
ありましたね。
でもね、そこを通る時もね、パパスは名前名乗るだけで顔パスなんですよ。
ね。
うん、この辺りでもパパスなんかただものじゃないなっていうね、雰囲気があるんですが。しかもね、王様に直接謁見して、何か話してるんですよね、
はい。
で、こちらはでもね、やっぱりもう主人公はもう関係なしで、もお父さんは王様と話してるから、あんたちょっと城の中でも見てきなさいと。言われて、
うん、
まあ、城の中うろうろするんですよ。そこでヘンリー王子というキャラに会いますね。うん、まあこちらこのラインハット城の王様の息子でね。
はいはい。
こいつがね、もう初対面なのに偉そうでね。主人公をいきなり子分にしてやるとか失礼なこと言うやつなんですよ。
はい。
でさらにうろうろしてるとね、もう一人デールという王子がいることがわかるんですね。
うん、うん。
これはヘンリーの弟ですね。
第二王子なのかな。
そうですね。でヘンリーはね、王妃様、まあお母さんと一緒にいるんですけども。
うん。
で、このお妃様はですね、長男のヘンリーよりデールの方が王子にふさわしいと考えてるようなんですね。
あれって、お母さんは違うんですかね、ヘンリーは。
あ、そうか、血が繋がってないってことか。
そうそうそう、だと思うんですよね。
ですね。
うん。
で、さらにね、後ろの中で話聞いてると、どうも最近王妃様は、
うんうんうん。
悪い奴らと付き合ってるって噂があると。
うん、言ってましたね。
まあそういう話も聞くと。で、まあ一通り話聞いて、王様の元に戻るとですね、パパスがヘンリー王子のお守りをすることになったと。
うん。
いう話を聞きます。まあちょっとやんちゃなヘンリー王子なんとかしてほしいとね、王様に頼まれて。うん、で、まあ、主人公も王様にね、歳が近いからヘンリーと友達になってくれと頼まれるんですけども、うん、ところがね、パパスもヘンリーに相手してもらえないんですよ。
うん。
で、パパスも困ってしまいまして、主人公に、いや、お前ちょっと子供同士だからなんとか仲良くなってくれと、
うん、
頼まれてもしょうがないなって言って主人公がヘンリーのとこに行くわけですよ。
ね、歳が近いですからね。
そうそうそう。で、いやいや、たらですね、なんと話しているとですね、突然知らない男たちが部屋に乱入してきます、
うん、
そしてヘンリーが誘拐されてしまいます、
はい、
でえらいこっちゃということでね、主人公がパパスに事情を話すとですね、
うん、
これ騒ぎが大きくなるとまずいから、うん、とりあえず自分たちだけで探しに行くぞと、
うんうんうん、
いうことでパパスと二人でヘンリーを探しに行きます、
うん。
Brightbit Brothers。
ところがね、これ探しに行く途中でパパスとはぐれてしまうんですね、
うん、
ですがなんとかまあ誘拐犯のアジトを突き止めてですね、そちらに向かうとモンスターと戦っているパパスを見つけます、
はい、
でそこでねパパスと合流して再びヘンリーを助けに向かうとですね、牢屋に閉じ込められたヘンリーを見つけます。
うん、
ところがですね、ヘンリーはお城に戻らないっていうんですね、
うん、
実はヘンリーはですね、お母さんが自分より弟を王子に従っていることを知っていてですね、
はいはいはい、
もうそのことで傷ついていたんですね、
うん、
だから帰りたくないと言うんですけども、
うん、
パパスはですね一括して何を言ってるんだと、
うん、
王様が心配してるから帰るぞと言ってこう連れて行こうとするわけですよ、うんうんうん、するとそこへ追っ手が現れてですね、パパスが食い止めてる間にお前たちは先に行けと言われて、主人公はヘンリーを連れて逃げます。
うん、
そしてもう少しで出口だというところで敵が現れます。これがですね、明らかに他とは違う敵でですね。
うん、
ゲマというね。
はいはい。
名前からして悪そうな、そして喋り方がフリーザタイプのキャラクターということで。
丁寧なね。
明らかに強い、
うん。
もう初見で強いとわかるキャラです。で、ここでね、主人公とヘンリーは戦闘になるんですけども。まあ、とてもじゃないけど、勝てない圧倒的な力の前に、うんうん、なすすべもなく倒されます。そこへまたパパスがやってきます。ゲマはですね、部下のジャミとゴンズというキャラクターを呼び出してですね、
うんうんうん、
パパスと戦わせます。で、このジャミっていうのがまあ馬みたいなやつで。
そうそうそう、白い青髪のね。
そうそう。で、ゴンズというやつがね、剣と盾を持ったピンクのイノシシみたいなやつ。
うんうんうん、
まあどちらもね、見た目すごい強そうなんですけど、ところがですね、パパスはさらに強いわけです。
ね、めっちゃ強いですよね。
めちゃくちゃ強いんです、パパス。なんだくジャミとゴンズ倒してしまうんですね。
うん。
ところがね、部下倒されたにもかかわらず、ゲマ余裕なんですよ。
うん。
ほほほ、見事な戦いぶりですね。でもこうするとどうでしょうって言って、主人公の喉元に死神の釜を当てるんですね。
うん。
この子供の命が惜しくなければ存分に戦いなさい。でもこの子供の魂は永遠に地獄をさまようことになるでしょう。と言って、再びジャミとゴンズの戦闘が始まるんですね。すると今度はですね、パパスが一切手を出さなくなるわけです。パパスはただじっと耐えてっていうメッセージが出るんですね。で、一方的に攻撃されるだけのパパスと。それを目の前で何もできずに見せられる主人公というね、このシーンの辛さたるや。
ね、
で、下手にね、パパス打たれ強いからなかなか倒れないんですよ。
そうなんですよね。
そしてね、ついにパパスは倒れてしまいます。
うん、
でもまだ息はある中でですね、主人公に対して打ち明けます。実は自分の妻、つまり主人公の母親ね、
うん、
は生きているんだと。で、自分はその妻を探して旅をしていたと。
はい、
これからは私の代わりにお前の母親を探してほしいと頼むんですね。
うん、
ところがその話している途中にパパスが話し終わる前にゲマがパパスに炎を浴びせてとどめを刺します。
うん、
ほほほほ、こう思う親の気持ちはいつ見てもいいものですね。しかし心配はいりません。お前の息子は我が教祖様の奴隷として一生幸せに暮らすことでしょう。ほっほっほっほっていう、もう、極悪人ですよ。はい。
最低だな。
そして、まあ、ゲマは、ジャミとゴンズに主人公とヘンリーを連れ出すように命じます。その時にゲマはですね、ジャミに、キラーパーサーの子供がいるけど、これどうしますかっていうね。実はいたんです。ずっとついてきててね、戦ってくれてたんですけども、ゲマはですね、もう捨ておきなさいと。どうせ野に帰ればその魔性を取り戻すんで、ほっとけばいいと
言います。言ってましたね。
さらにですね、目ざといゲマはですね、主人公が持っていたゴールドオーブに気がつきます。
ああ、そうだ。そう。
この宝石はもしや、まあ、どちらにしろこうしておくとしましょうと言ってゴールドオーブを破壊してしまいます。なかなかね、用心深いやつですよ。間抜けなやつだとこれね、見逃すんですけど。念のために壊しておくというね。そして、まあ、ルーラーを使って、ゲマがこう、その場所から移動するんですけども、この時にね、ちょっとした演出があって、一人、ベビーパンサーだけ残されるんですけど、それがね、しばらくうろうろするんですよ。
ああ、そうでしたっけ。
これがちょっと悲しくてね、ちょっとグッとくる演出なんですけども。そして、画面が暗転してメッセージが出ます。隠して父を失った主人公は、ヘンリー王子と共に、どこともわからぬところに運ばれた。母は生きている。その父の言葉も虚しく主人公を待ち受けていたのは過酷な奴隷の日々であった。そして14年の月日が流れた。
長い。
これ14年っていうのは10年余りという意味ですね。
ああ、はい。
いやー、何なんですかね、この展開ね。
ね。いやいや、もう奴隷ですよ。もうクンタキンテですよ。
いや、衝撃的すぎるでしょ、これ。
うん。
この時主人公6歳ですよ。
ね。いや、もう、これ、すごいちっちゃい頃にやった人は、トラウマなんじゃないですか、ゲマとか。
可能性あります。
ゲマ相当怖いっすよね。いや、
めちゃくちゃだと思いますよ。
うん、
確かドラクエ3の時でもね、
うん、
勇者のお父さんがまあ火山で戦って死ぬというシーンありましたけど。
はいはいはい。
あれとは違いますからね。
違う。
なんか。子供のために手を出さずに、殴り殺しにされるというね。
そうそうそう。スーファミでね、表現力上がってるから。ファミコンとはやっぱ違いますよね。
そうそうそう。それでね、これ、私このドラクエ5の話題が出るたびにですね、まあ、気になってることがあってですね、やはりこのドラクエ5シリーズの中でもかなり人気が高くて、本当ゲーマーに限らず話題になることが多いんですが、
はい、
話題が出るたびにね、
うん、
いつも結婚のことばっかりなんですよ。
ね。
まあそれはね、結婚が衝撃的だった。
まあね。
ビアンカ、フローラ、どっち派みたいなね。
そうそう、二択ですからね。うん、
いや、話しやすいんですよね。そうじゃないと。もっと衝撃なことあるやん、このゲーム。
あるある。
ここやろ、まずここや。
そうそう。もう、ジャミとゴンズ、どっち派か。
いやいや、そう、どっちもないわ、そう。いや、本当に、結婚の前にここやん。
ねえ、ここね。
6歳で目の前で親殺されて奴隷ですよ、10年間。
ねえ。
ここより結婚ってちょっとおかしくないと思っていつも思うんですよ。
これびっくりしたな当時。
いや、それ確かに結婚の方がね、幸せな話題でね、話題にしやすいということもあるとは思うんですよ。まあ、ただですね、このドラクエ5。これ以外にもまだ衝撃的な展開があるんですね。
ありますね。
はい。まあ、ここまでが幼年時代のお話でですね、
うん、
これだけで一本分多分終わりになると思うんですけども、
うん、
でこの後青年時代前半後半というふうに続いていくんですけども、
はい、
本当にこれ3回ぐらいで終わるのかなこれ
まあまあまあまあ。
心配になってきた。
好きなだけやればいいですね。
まあね、今回ちょっとお話を重視してね、喋っていこうと思ったのはですね、ゲームシステムとしては実は結構4で完成されてまして、
うんうん、
4から5でね、システム的にこう大きく変わったというのが、いい意味であまりないんですよ。
そうですよね。もう、大体のことはやっちゃったし、
うんうんうん、
あと、ね、やっててもやっぱ複雑になってるだけだから。
うん、まあ、ちょこちょことこうね、前、不便だったところが便利になったりとかね、
うんうんうんうん、
してるんですけども、とりあえずまあ一番大きいのは便利ボタンってやつかな。
便利ボタン。
うん。今までは話すとか、
うん、
扉とかっていうのが別コマンドだったんですけども、便利ボタンっていうのはキャラクターと隣接しているものが人なら話すになるし、宝箱なら調べるになるという便利ボタンっていうのがついてて、Y ボタンですね、スーファミで言うと。
なるほど。
それを一個押すだけで、その状況に合わせて行動してくれるというボタンがついてて、それを便利ボタンと言って、これが確かね、この5からついてるはず。
は
あ。これ本当に便利なんです、これ。
なんかもう、今だと割と当たり前になってますけど、確かにね、これより前は選択してましたもんね。
結構ね、改めて昔のドラクエやると不便なんです、その辺。
うんうんうん、
話すとき調べるときっていちいち話すと調べる別々で選ばないとダメなんで。
うんうんうん、
まあ、これは一番画期的な感じですね。あとはまあ敵がたくさん出てくるようになったとか。
はい。
まあ、背景がね、その時々の背景が表示されて種類も多くなったとかね。
はいはいはい。
まあ、いろいろあるんですけども。今回5に関してはですね、このお話がやっぱり非常に面白いし魅力的ということで、うん、こちらを重点的に紹介したいということでですね。
はい。
今回は子供時代だけで終わってしまいましたが。
うん、ちなみに川崎さんは発売日に買ったりとかそういう感じでした？
これ多分ね、やってたと思うな。多分。
僕はね、
うん。
冒頭にも言ったんですけど、借りてやったから、
はい。
多分、発売してすぐじゃないんですよ。多分というか、その貸してくれた人がクリアしてからだから、
うん、
すぐではなかった、
うん。
でもね、
うん、
夏だった気がするから、
うん、
1年遅れてやってるのかな。
なるほど。
ですね。9月27発売でしょ。
そう
ですね。うん。まあ、すげえ急いでやっても、2週間とか、時間がかかってたら、
うん、
夏じゃない。
うんうんうん。
と思うんで。
そうですね。
結構、後になってやったのかな。で、かまいたちの夜の話した時に、
うん。
借りたって言ったの覚えてます？
ああ、言ってましたね。
そう。借りたというか、その、頼んだのと違うゲームとしてやってきたのがかまいたちだっつったじゃないですか。
言ってた。
あれ、借りたのね、本体とドラクエ5なんですよ。
ああ、なるほどね。
そしたらかまいたちも来たんですよね。
そっかそっか。
うん、うん
は
ん
は
ん
はん。チューンソフト好きなんですね。
どうなんだろう。やっぱり、衝撃だったんでしょうね。その、かまいたちも、ね。
わかるわかる。いや、いいチョイスですよ、
うん、
でも。
うん、うん、うん。うん、でも、ドラクエ5の出た年だともう、音切り層も出てたみたいだから、なんかね、貸してくれて。
その時って、長谷川さんいくつぐらいの時ですか？プレイした。
ここ、
ああ、じゃあもう結構。
1年とか。
子供ではないですね。
そうです。
うん、
だから、そうですね、ゲーセンに大手を振っていけるようになったんで、スーファミ買う金がないっていう、ゲーセンで使っちゃうって感じでしたけど。
私ももう高校生でしたから、
うん、
まあ自分でバイトしてゲーム買える時だったんでね、多分発売日に買ってたと思いますけど。
92年って、
うん、
まあどんな年かなって思って調べたら、
うんうんうん、はい、
まあビビブロスにゆかりのあるゲームだと、
うんうん、
天外2が、マンジュマルが出てる。
そうか。すごいな。
すごいですよね。
ロープレのすごい年じゃないですか。
そうなんです。で、他だと、
マジか。
新女神転生。
ああ、そう。
はい。あと、シャイニングフォース。
あ、結構すごいな。
はい。あと、カエルのために金はなる。と、まあ、エスパードリームの2とかね。
はいはいはい。
出てるんですけど、うんうんうん、まあ、いいのがやっぱり出てる年ですね。まあね、
ロープレイ自体はもう、この時には、日本の中ではもう一大ジャンルになってましたから。
そうですね。
人気があるとはいえ、それでもこう、粒揃いですね。
うん。で、
すごい。
結構バラエティに富んでますよね。
確かに。
和風の展開。
確かに。
ちょっとこう、ニッチな層。
そうですよね。
狙ってるサブカルのメガテン。
うんうんうん。
で、まあね、セガからシャイニングフォースとか。
確かに。
ね。
すごいな。そうか、天外か。
うん、みたいですね。
あ、でも天外やったらもしかしたら発売日にドラクエやってないかもな。
あ、天外やってて。
天外やってるな、それやったら。
いや、あれも相当時間かかるでしょ。もう、うん、
展開は80時間ぐらいかかるから。
ねえ、ドラクエ5より長いんじゃないか、うん。かか
る
かか
る。長い長い。あの、ドラクエ5もね、あの、隠しダンジョンとかやるとちょっと長いですけど。
はいはいはい。
展開普通にプレイして80時間ぐらいかかるはずだから。
長い。
長いよ。
うん。
まあ、スーパーファミコンの日じゃないですからね、容量がね。
うん。まあね。
うん。そうか。じゃあ、ドラクエ5ちょっと後でやったかな。まあ、何にしろね、そんな後でやったゲームではないですね。
うんうん、
多分ね。ドラクエ好きでしたから、私も。
うんうんうん。うん、そうですね、うん。まあ、初のスーファミだったし。
うん。で、あと、何回かね、やってるんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。クリアした後も。好きなんでね、やっぱドラクエ。
なるほどね。
うん。
そうか。まあ、売り上げ的には歴代8位ってことで、下の方に入るみたいですけどね。
売り上げ本数何本でしたっけ
?280 万本。
それでも280。すごいな。スーファミで280だったら十分っすね。しかも9600円ですからね。
はい。
すげえな、やっぱ。さすが。この前ね、テレビであったテレビゲーム総選挙でもベスト10に入ってましたから。
ああ、21年の年末ぐらいにやってたやつでしたっけ？
はい。いや、これ入ってきますよ。ゲーマーじゃない人でも遊んでたゲームの一つですからね、これ。
そうですね。
うん。
僕らの下世代の人たちにとってすごくやっぱり印象深いのかなってイメージがありますね。
うん、5は。私たちがロト三部作を遊んでた年代の時の人たちが、
うん、
このドラクエ5を遊んだら、そりゃ印象に残りますよ、やっぱり。子供の時に結婚ってっていうね。
ね
え。やっぱり大きな選択。まあその前に奴隷があるっちゅう。
奴隷が。
結婚の前に奴隷やろ。まあ、ゲームの中とはいえ、なかなか多分これ今ではちょっと表現しにくいね、うん、内容かもしれないですけど。
うん、
いろいろとね、
うん。
そのポリコレ的な部分でもね。これ。もうほんとめんどくさい時代ですよ、今。
ねえ。
うん、本当に。本当にめんどくさい。奴隷と結婚なんてこれ今だいぶ扱えないですよ。
いやー。
花嫁選ぶとか言ったらもう大炎上ですよ、こんな。
そうですね。
うん。
もう二択しかないなんて言ったら怒られますよね。
男が女選ぶなんて、みたいなね。いや、ほんと平和な時代ですよ。いい意味でね。
Days of Life with Games.
Brightbit Brothers。 ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、ゴッドメディスンの復刻版を遊んでまして、
はい、
前回王子が一人で魔物の研究所に乗り込んでしまったので追っかけてるんですけど、
うんうんうん、
洞窟の奥でコナミコマンド入れてですね、
うん、
洞窟開けて、
うん、
静けさの里っていうところに来てるんですけど、
ほうほう、
まあ特に何があるってわけじゃないんですけど、ここで女の子のキャラ、うん、3人旅なんですけど、男の子二人、うんうん、女の子一人でね。女の子が弓を使うんですけど、魔法と弓を使うんですが、はやぶさの弓っていうのを変えてですね、これが全体攻撃で、
うん、
画面手前から奥に向かって、弾が飛んでいくんですけど、
うんうんうん、
凝ってるのが一斉じゃなくてですね、
うん、
なんかこう、左から右に向けてちょっとずれて飛んでいくんですよね。
へ
ー。で、こういうのが、まあ気持ちいい。まあ単純に全体攻撃すごいありがたいし気持ちがいいんですよね。
うんうん、
でもうちょっと進んでいくと、まあ森で宝箱を拾うと中にバスタードソードっていうのが入ってるんですけど、
うん、
これがまあ主人公っぽい男の子の全体攻撃の武器なんですよ。
うん、
ちなみに僕は名前を付け替えてるんですけど、
はい、
先頭の男の子がブライト。
うんうん、
で、二人目がブラザーで、三、
うん、
人目をビットちゃんにしてるんですよ。
なるほど。
三人合わせると、
なるほどなるほど、
ブライト、ビット、ブラザーで、三人だから図がつくと、う
ん。なるほどなるほど。
いう感じでやってるんですけど、うん、
いいですね。
ブラザーはもう、バトルフレイルっていう、全体攻撃のハンマーを持ってるんですけど、
うん、
この森の抜けたところに無音の塔っていうのがあって、まあこれが研究所なんですけど、
うん、
この中でビッグハンマーっていう、こう、一人に向けての武器なんだけど威力が高いみたいなのを拾ったんで、
うん、
まあうまいこと使い分けてこうと思って、まあボス戦になったらこっち使えばいいやみたいな感じで、
うんうんうんうん、
あの荷物はそこそこ余裕があるんで、
うんうんうんうん、
やっ って探索してって最上階まで行ったんですけど、
うん、
なんか鍵がかかってて入れないなと思って、
うんうんうん、
探しに戻ろうかなと思ったら後ろからそのいなくなった王子がやってきてですね、
はいはい、
道中で見つけてきたよってことで鍵をくれて、
うん、
で隊列の一番後ろにくっついて僕も戦闘に加わるよって言ってね、
うん、
扉開けてボス戦に突入したんですけど、
うんうん、
ドクトルドリルっていうマンドリルって猿じゃないですか、
はいはいはい、
あれの博士みたいなボスがいるんですけど、
うんうん、
まあ、このボスっていうのが魔力人形っていう雑魚でも出てくるんですけど、
うん、
まあなんだろう、ゴーレムみたいなもんでしょうね、
はは、
をいっぱい作ってて、この研究所に起動してない状態でいくつも置いてあるんですよ、
うんうんうん、
でこれを作ってどうも人間界に送り込んでるらしいんです
よ、ほうほうほうほう、
でまあこいつと戦うことになって、
うん、
最終的になんかヘルメットっていうかゴーグルみたいなのしてんだけど、それが取れて耳が出てきてメガホンでなんかでっかい声出すと泡吹いて倒れるんじゃなかったかな、
うん
うん、その静けさの森の無音の塔なので、
うんうんうんうん、
でかい音に弱いっていう情報は途中で聞けるんですよね。だから
いいです、ね、
試さなかったんだけど、
うん、
この建物の中にいる研究員っていう、まあ、ちっちゃい猿みたいなやつとかって、
うん、
メガホン使うと一発で倒せたりしたみたいですね。
へー、動き止めるじゃなくて倒せるんですか？
なんですかね。まあ、気づかずもう、あの、真正面からぶつかってたんで、試してはいないですけど、うんうん、まあ、このボス倒しまして、結構しぶとかったんですけど、うん、誰もやられることなく倒したら、
うん、
王子は自信をつけてね、
ほうほう、
僕は僕で調べることがあるから、じゃあねって言ってどっか行っちゃうんですけど、うん、こっちはこっちで、人間界に魔力人形を送り込んでるから、
うん、
だからどうにかしなきゃいけないっていうことで、
うん、
ボスの研究室の奥の方に行ったら、
うんうん、
次元の通路っていうのがあって、そこから人間界の方に移動するっていう感じです。だからファンタジーのゲーム内世界と人間界を行ったり来たりするんじゃないですかね、
うんうん、結構自由に行ったり来たりできるんですね。
一応次元通路っていう、まあ、旅の扉ですよねみたいのがあって、それ入ると人間界に行くんですよ。
じゃあ敵側ももう人間界を理解してるんですね。そういうの
してます、してます、してますね。うん、
自分たちがゲームのキャラっていう認識はあるんですかね。
そこの描写はまだないですけど、
うん、じゃああくまでもじゃあ自分たちはその異世界に住んでる者たちであるという感覚なんでしょうね、多分ね。
そうみたいですね。
もともとはだって人間が作ったもの、
ね、そう人間に作られたっていう感じは今のところ出してないんですけど、
なんかそういうところも絡んでくるんですかね、もしかして。
ああ、そしたら面白いですね。
ね、面白いですよね、うん、そういうメタな感覚が入ってくるとちょっとこう物語の厚みが変わってきますよね。
はい。
いやでもなんかこうじっくり進んでいってる感じがしますね。
そうですね。すごく、うん、まあベタなゲームで、
うんうん、
まあちょっとね、うん、気に入ってるのが、
うん、
魔法でクリティカル扱いのことがあるんですけど、うん、それって普通はメラかな、うん、メラって言っちゃいけないのか、まあ炎で一人を攻撃する攻撃なんだけど、
はい、
クリティカル扱いになった時全体に変わるんですよ。
うんうんうん、
ランダムで。そういうとことか、まあ、ちょっと同じ魔法使ってても、なんか、ラッキーって感じで楽しいですよね。そういうのはね。
そういうことか。魔法って大体のゲームだとね、一定ですもんね。
そう。魔法の会心って、あんまないのかなって思うんだけど、これの場合は、こう、全体化するってことで。
なるほど。それでも楽しいな、確かに。
うんうんうん、
まあ、ちょっとずつこう、今までのゲームとは違う工夫があるってことですね。
そうですね。ただ基本的には本当に遊びやすいもの
を作ろう
って感じがして、
ベーシックで、まあ、迷いはないですよね、遊ぶのね、
うん、ないですないです、
うん、そこはいいとこでもありますね、
うん、確かにだと思いますね。
いや今後のストーリーの展開が非常に楽しみですけど、
はい、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はドラゴンクエスト5天空の花嫁、
はい、
1 多分 3回、
うん、
3回目処で終わらせようかなとは思ってます、
はい、
ちょっと今の感じでどうなるか分かりませんが、
うん、
まあね、ゴールデンウィーク中ということでね、あの1回目のロト3部作もね、
うんうん、
ゴールデンウィークに連続配信しましたので、
はい、
まあ、今回も中1というよりは間詰めて、ゴールデンウィーク中にね聞けるような感じで配信しようかなと思ってますので、う
ん、よろしくお願いします。
楽しみにしておいてもらえたらなと、
はい、
ということで、まだね先は長いんで、じゃあこの辺で終わっておきましょう。はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。